ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ボイスラッカー同窓会お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや盛り上がったね。
盛り上がりすぎました。ちょっともう気持ちの中
では。はい。本当そうやって。レイナちゃん的にはどうだった？面白かったの？
すっごく面白くて、うん、まず4人揃ってるだけでもウハウハなのに。
ウハウハ。懐かしいねウハウハ。中川明子ちゃんと池澤春菜ちゃんと草尾武さんと関智一くんと4人揃いましたね。12年ぶりですよ。
はい。
もうこの12年の間で本当この4人が揃ったのはプリキュアの映画だけっていうね。
そうそう
そ
う。
そのぐらい揃わないんだからなかなか、
はい、
あ楽しかったですね、う
ん、で
他にもねゲストの方お越しいただいたり
たくさんいらして、
うん、スーツアクターがずらりと揃ったりね、はい、なかなか楽しかったんですけれども、
ステージ上狭しという感じですごかったですよね、
うん、そうだよね、はい、よくあんだけ集めたとか入ったな、
うんうん、
あれ以上集めたら大変なことになるからさ、ね、でもあと皆さん喜んでいただけましたでしょう、はい、どんどんあの番組の方にも、ね、感想とか送っていただければと思っていますけれども、ね、はい、はい、あ、じゃあメールの方はどんどん紹介しましょうか。
そうですね、うん、ラジオネームともひこさんからです、
はい、
マスターアレーナさんこんばんは、
はい、こんばんは、
和田圭一さん、新堀和夫さん、マスター出演の海賊戦隊ゴーカイジャー33話見ました。
おーおー、はいはい、ありがとうございます、はい、
和田さんの昔と変わらぬかっこいいアクション、まさにヒーローといった爽やかな感じ、とっても素敵でした。
お
ー
お
ー、新堀さんとマスターはお二人とも本当に存在感があって特に新堀さんは本当に目力がすごいですよね。
目力が侍の目だからね、うん、本当に怖いからね
今後とも番組頑張ってください。
はい、どうもありがとうございます、はい、楽しかったですよ豪快ジャーはね、
はい、
もう本当行っただけで同窓会って感じでねもうスタッフ周りがねこの番組にも来てくれたね、はい、松村カメラマンを筆頭に、
そうですね、
はい、もうあの小道具さんというかそういうスタッフのね現場のスタッフで、はい、当時僕が、はい、ゴーグルファイブとか、
はい、
ダイナマンとか、うん、あの頃にお世話になってた小道具さんの福井さんっていうね、はい、もう偉くなってるんだけど、
はい、
やっぱ忙しかったからってこと応援でたまたま現場に来てて、
そ
うなんです、あれ大野ちゃん久しぶりじゃないとかって、どうしたのどうしたのみたいなね、うん、で僕らがいるからって言うんで竹本監督も、
はい、
竹本昇監督も自分の組じゃないのに、うん、見学に来たりとかしててね、結構みんなで、ロケ現場楽しかったですね。
いやあれもすごく、うん、もう和田さんもかっこよく、
もうね和田圭一は反則だよ、
つる
なんだあのかっこよさは、
ね、変身しなくても
そうそう、
やっぱヒーローはヒーローなんだって思いました。
あ、いいね、
うん、
あ、 OKOKOK、
あとあの商店街は、うん、襲われても大丈夫だと思います。
あの商店街はね亀尾商店街って言うんですけども、
はい、
あ、下手なあのなんとか警備隊よりも強い商店街みたいな ね、
そうですよね、
もうね青果店の親父も強いしね、うん、本当に魚屋のおばあちゃんも強いしみたいな感じの
、はい、
ね、
マスターの背落ちもバッチリ映ってて、
よかったよカットされてなくて頑張ったかやった、あれカットされたら俺暴れようかと思ったけどねはい、頑張りましたけどね、
はい、
そうだから変身しなくてもですよ、ヒーローですよ、うん、またヒーローが続きましたね、もう嬉しい限りでございますけれども、今回のゲストでございます、世界忍者戦時代屋戸隠流正統でございます、筒井匠さんです。
どうも、筒井匠です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。
いえ、来ていいですか、ね、こんなとこに。
なんでなんでなんでおっしゃいましたか。
ええ
こんなとこで悪かったな。違う。
いやいや、こんな素敵なとこですよ。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
深いですね、ここ地下。
あ、うまい、もうのっけからありがとうございます。
道迷いますよ、ここは。
迷うでしょ。
迷う。
だから秘密基地なんですよ。
そうですそうです、
ね、ここは秘密基地入り口ですって書いてあったらまずいですからね。
書いてないからね、本当にね。忍者だから。
そう、忍者は忍びですから
大丈夫です。
さすが
全然大丈夫です。
正統だから、はい、正統だから、
そんなね、山地水の中も大丈夫だから。
あ、そうか、水筒の術使います
か。もちろんもちろんもちろん。
すごいな、
水筒はでも上に出てるからね竹がそんな潜らないからね。
48回分の
竹を
節を抜いて何本つなぐんだって話ですけれどもそんな今日は地雷屋、はい、地雷屋じゃないの、筒井匠さんは、はい、お迎えしてね、いろんなお話をお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
まずお生まれはどちらなんですか。
生まれはね、
はい、
わかります。
いや、なんか普通に東京の方かなと思ってるんですけど。
よく言われるんですけど、
あ、じゃあ
大阪です。
あ、全然そんな感じじゃないですよね。
全然大阪です。
関西弁とかこう出てきたりし
ない。もう忘れましたね。
嘘
です、嘘です、嘘です。
かっこいい、
バリバリ関西弁ですわ。
あ、はい、あ、よかった。今、はい、今、いやいや、西日本の方から今ちょっとだいぶウイングが来るかなと思ったんですけどもあ、大阪ご出身なんですか。
出身です。
役者さんっていうのはやっぱりすごいですね。 どうしても普通だと、うん、やっぱり普段の会話の中にチラッと出ちゃうじゃないですか、うん、方言っていうか、ね、ニュアンスがね、はい、いや全く今まで、まあ、何回かお会いしてますけれども、はい、おバリバリのシティーボーイだと思ってました、うん、シティーボーイ
なんかちょっと古くないですか大丈夫ですか
今日はもうい
いですか
全然
いい
ですね
ウハウハからの流れで
ウハウハ
からの流れで今昭和な感じで
地下降りてる時に聞こえましたウハウハって言ってるのが、はいはい、聞こえました
地下潜るためにあのこう時代もこう逆行していくというタイムスリップした感じになっておりますけど大阪市内ですか
大阪府茨城市って
ですか、ね、あ茨城市ね、はいはいはい、あの茨城県の茨のと字は同じだけども、ね、茨城県はあの城じゃないですか
そうそうそう
で茨城市はあの樹木の木の方ですよね
です、はい、木です。
でもどっちも茨城じゃなくて茨城なんですよね
茨城市の
ねうん、いわゆる水戸納豆なる方の茨城県も、うん、あれも茨城じゃねえんだ茨城県なんだからっつって
濁らないんですね。
そこの出身の新堀和夫さんがよく言って、うん、茨城じゃねえんだ茨城だよっつって言ってました
けどあそうなんですか、
はい大阪府茨城市
です、
はいじゃあ少年時代はどんな、うんまあ、やっぱ元気なやんちゃな
結構ナイーブなね
えナイーブな
ナイーブな子でしたよ、はいはいはい、
なんかどんなことして外で遊んだりとかは
まあそまあ我々の時代は ね普通にねもう家では遊ばない、
はいはいはい、や
っぱりもう大体外で、
うん、
しかも一人で遊んでることが多かったですね
一人遊び
あの昔あのおまけにこのちっちゃな牛が入ってたりとかね、
はいはいはいはい、
あのグリコの
あグリコのキャラメルの
グリコ出していいんですかこれ
大丈夫です
大丈夫ですね
スポンサーかぶってないです
かそうですね、
はい、オールオーケーですから
いろんなおまけ、
はい、
それで、
はいはい、
あのここは牧場とか一人遊び
あご兄弟は
兄貴がいるんですけど、
あ、はいはい、
まあ3つ離れてて、まあ兄貴がダメな時は一人で遊んでたり
してました、ね、あ、そうかそうかそうか。
で、遊ぶのは大体兄貴の友達。
じゃ年上の人と遊ぶことも
多かった、ね、多かったですね。
あ、じゃあ可愛がられたんじゃないですか。
そうですね、結構あの、ね、可愛がられましたね。
たくちゃんおいでみたいな感じで。
そうそう、そんな感じ、本当そんな感じ。ね、
うん、あ、分かる分かる。
そんな感じです。
あでもなその牛のおまけでいいですねグリグリこの一粒三匹
目よくあったんですよ動物が出るんですよ
わかりますわかります
、
僕もそれ遊んだ記憶ありますから、
うんうんうん、
ね、
うん、
あそうですか
そうそうそう
テレビとかは
テレビね
僕らだとちょうどねテレビっ子世代じゃないですか、
まあ、で一番好きなのはね、
うん、
巨人の星ですね
おお、
まあ、大阪ですけどね、
はいはいはいはい、
巨人の星は人気ありましたねやっぱり
お
いまだに野球好きなんですよ
あはいはい、
今もちょっと野球
できた今ねなんかあの荷物がちょっと多いですねって言ったら野球の帰りとか
言ってましたけどそうなんですよ今も、
じゃあ例えばそれで少年時代は例えば少年野球だとか野球クラブとか、
ね、少年の時はね、ソフトボール
おいおいおいおい
やってましたね、
うんうん、
でもう野球は全然やってなかったんだけど、うん
はいはい、
見るのはずっと好きでしたね
やっぱ大阪だからというと、うん、あの
阪神ファンとか、まあ、もちろんもうそうですね。
ね、まあ巨人の推しは見てるけども、ね、
見てるけども花形なんですよ。
花形満だ。
はい。花形あのお金持ちのボンボン
のね、ね
鉄球打つやつね。
はい、もう鉄球打つ大ボールを打倒するために、なんか中学生なのにスポーツ界
に
出ている 満花形2000人
っていうすごい
人だ。そうそう金持ちだから許される。
そうそうそうそう許され許される。
あの設定がさすが梶原一騎先生ね。
ちょっとね。そうでしたね。
あじゃあソフトボール、うん、じゃあまあそういう運動もし、
うん、
でまあじゃあ漫画も見たり
うそうですね漫画見てましたね、
まあ、それはだから我々、まあ、近い世代だと思うんで、うんうん、まあ同じような境遇だと、うん、すごくだから、ね、共感するんですよ、
はいはいね、昔あの魔法使いが多かったですよね、うん、あの
はい、
サリーちゃんとか魔女っ子
メグ
ちゃん魔女っ子メグちゃんとかちゃんあと何ありましたっけ
もうちょっとするとあ魔法の魔女ちゃんとか、
まあ、
人形ですけども、
まあ、
一応、まあ、魔女っ子つながりでいくとね
そういうの好きでしたね
女の子もの
結構好きでした。
おらおらおら。意外な。
別にあれ男も見てたような気がしますよ、
ね。やっぱね魔法とか不思議なものだから忍者に続くんじゃない？
ちょっと無理やりじゃないですか。大丈夫ですか？
いや大丈夫
大丈夫。大丈夫ですね。大丈夫ですね。
あと、はいはい、合わせるから覚え、はい、覚えてたから、ね。
ここ覚え
てね。はいわかりわかり。
サリちゃんはね特にねあの再放送をね。うんもう夕方からもうやたらやってたんですよと。あ、ね、あとか逆にごめんなさい大阪はいくつぐらいまでいらしたんですか？
大阪はね、うん、まあ大学は大阪ですから。
あ、そうかそうか。じゃあ、
はい、大阪芸術大学ですから。
あ、はいはいはい、はいはい。
それ出てからですね。
あ、そうなんですか。
はい、
だったらほらそれによっては見てるテレビがねねよくねこの間ね和田君とかは前回の和田君とかねいや僕ら東北の方だったんでキー局が少ないんで、
う
ん、見るテレビが少なかった
って言うんですけど。NHK しかないって言ってまし
たね。見てたのね。
はい、
あ、そうか大阪は大体ですよね。当時でも、まあ、せいぜい一周遅れぐらいかもしれないけど、うん
いい
まあ、ネットしてるのは同じだから、うんうん、じゃあ サリーちゃんの再放送とかってやってましたっけ？
やってたと思いますよ、ね、サリーちゃんも。
東京は必ずもう夕方、うん、魔法使いサリーはもう毎日やってたわけですよ。だから覚えてますよ、セリフの一つ一つからシチュエーションまで。もう最終回学校が火事になるシーンとかね。
そうなんですか。
そうで、よしこちゃんが教えに来るんだぞ、ね、もうちゃんと学校が火事よっつって
そう今モノマネだからね。
そうそうそう、
今のモノマネ。
わかりますよ、
はい、見て、誰だか知ってるサリーちゃん多分また2代目とか。
そうかもしれないです、私も再放送そうで、そうそうそう、夕方にやってるのを見てるんですけど、
山本ゆり子さんがやってたあのサリーちゃんのバージョンじゃない。僕らの頃は平井美智子さんだからね。
ああそうかそうか、
そう、宇宙戦艦ヤマトのスター社だからね。
多分そうですね。じゃあ私2代目の方の再放送をきっと見てると思う、うん、覚えているのは、うん、あのオープニングの時に、はいはいはい、なんか塀の上をサリーちゃんがテケテケって歩いてるオープニングなんですけど、
そんなオープニングが
あったっけな。
あれ、
いやだから僕ら
も違うよね、違うやつで、ね、
スーさんと僕らが見てるのは、
うん、
最初にハリー
と回りした瞬
間に木の切り株がビヨーンと豪邸にこうサリーちゃんの家にメタモルフォーゼして
ビヨーンってい
うね。で最後はこうなんか風船に捕まった男の子たちが空からこう降ってくると、それが魔法使いサリーのロゴに変わって、ほんでほうきに乗ったサリーちゃん、サリーサリーサリーちゃんって言うと、ほうきに乗ったサリーちゃんが手を振るっていうカットで終わる。
そうそうそう、
だから歌は一緒なんですけどね。
そう、歌は同じ、カバーしてるからね、うん、だけど そこが違うんだ。でね、ちょうど、ね、魔法使いサリーはあのカラーアニメになってから初期の作品なんで、だから、ね、再放送しやすかったんですよね。
なるほど、
うん、だからその前のやつとかだとやっぱ白黒アニメだともうカラー時代になってたんで、うん、再放送にちょっとねしなかったりとかするから、本当だったらばあのもうちょっと前の作品とかもいっぱいね、うん、再放送すれば、うん、それこそあのあれですよ、あの山地東派の、ね、
はい、
お父様、
はい、
ね、
あらら、来ましたね、来ましたね、
はい、初見義明先生が解説を、はい、ちゃんと顔を出して解説をされていた、はい、少年忍者風の藤丸というね、
俺見てないんですけどね。
はい、僕見てまして好きだったな。だから東映動画が本当に初期の頃に作ったアニメですよね、うんうん、で必ず番組アニメなんだけど、
解説ってどういう風に初見先生が、
初見先生が、うん、だから、まあ、少年忍者風の藤丸という、うん、アニメはアニメ、
うんうん、アニメでしょ。
で終わるじゃないですか、うん、終わるとね、なんかね、忍術一口メモみたいなコーナーがあって、徹子の部屋みたいにそこだけ実写で、
で初見先生が出てくる、
初見先生が出てくるんですよ。まだ本当にお若い、うん、もうだから30代ぐらいの、
なんかこう格好は忍者
か、格好はあの黒装束の
感じ
ですね、はい、これで覆面したら柳生十兵衛かなぐらいな感じの雰囲気で、うん、であのソファーにこうね、うん、どっかと座って、うん、であのインタビューあのね、当時の本町陽子さんっていうね、うん、またこの東映の時代劇で活躍したお姫様女優がいるんですけど、うん、この人がちゃんと聞き手で、うん、いわゆる徹子さんみたいな感じで、うん、あの初見さんこの辺はどうなんですか、うんうん、この場合この時は忍者はね、こういう宮内というこういう手裏剣というようなものとかで、ね、ちゃんとね忍術用語とかね、忍者用語をね解説してくれていたのですよ。
へ、
あれがだからカラー作品だったら多分再放送ももっとかかったんじゃないかなとか ね、思いましたけれども、うん、だけどじゃサリーちゃんとかなんか女の子も何行ったんだ。
行きましたね、結構行きましたね、
うん、いっぱいありましたもんね、まあまあ秘密のアッコちゃんとかもそうだしね、そっかそっか、で、じゃあでもまあ普通にテレビも見ましたよね、我々の世代はね。
そうです ね、う
ん、例えばじゃあ変身もの系はどうですか。
やっぱり仮面ライダーじゃないですか、
仮面ライダー、
それはやっぱりもう、
うん、
ね、1号2号、
はいはいはいはい、大体 ね、あの何号まで見てたっていうんでね、大体、うんうん、年が分かるっていう、
ね、分かるんですね、そうそうそう、そこはいいじゃないですか。そうですね、まあでも
ウルトラマンとか
は、ウルトラマンも見てましたね。
やっぱここの2つは外せ
ないですよね、
これは外せない、我々はね、
まあ、それしか出てこないって感じ、うん、どっちかって言えば、
ね、
子供の頃、
あースーパー戦まだゴレンジャーが出てくる、うん、もうちょっと僕らが大きくなってからなんで、うん、高学年とか、ね、もうちょっと上、中学とかぐらいの世界なんで、意外にね、うん、だからあの先端にはまるのはむしろ大人になって仕事をするようになってからっていうね、のが多いですよね。
ぶっちゃけはそのウルトラマンもっと前作品あったでしょ、
はい、
巨大化する前の作品が、
はいはい、ウルトラ Q
ありましたね、
はい、うん、あれもまた白黒でこの間カラーでなんかちゃんとあのデジタルで、あの 色付けを
したつけて、前の作品をつけて
あの、ままうん、あの白黒にデジタルで色をつけてなんか発売されたって、ちょっとそれ見てみたら、カラーいわゆるカラーで見れるんですよ。そうそうそう、絵の具回ってぐるぐる回って
そう、
まあ、絵の具の回ったカラー版はね、ウルトラマンのオープニングもね、うん、そのまま使い回してたからあれですけど、うん、なんかちょっとそんなのいい時代になりましたよ、ね、白黒がカラーで見られる時代が、
でもできるんだ、
うん、だからウルトラ Q とかはでも怖かったですよね、
怖かったですよね、
我々の時代は。
そうそうそう、
ね、
うん、
でもじゃあそうやってじゃあ本当にじゃあ小中高大と、うん、じゃあ大阪でバリバリ
大阪でバリバリで
コッテコテなはず全然見えないのがすごい
コッテコテです。もう全くコッテコテ。大阪帰ったらもうすごい大阪弁ですから、
周りにいるとこす
ごい言うとね変になるんですよ逆に大阪弁が。
ああなるほどね、
うん、でなんかよく言われるじゃないですかちょっと大阪弁話してとかって、なんかよく話せないんですよ急に言われても。
あ、そうです
か、うん、
あのね、僕の大学の友達とかなんかは逆にあの関西から僕は東京の方だったんで、うん、やっぱり関西の神戸とか大阪の、ね、まあ、同級生がいるわけですよ、うん、もうベッタベタそうやろみたいな、うん、もう普通にこう言うと、うん、あの中途半端なね埼玉あたりのやつらがねなんか、うん、そうやなわしもなみたいなね、
ま
あ、
あ
の偽関西それすっごい気持ち悪いですよねあの関西の方がよく言われるのがあの関東とかのやつが、うん、あのわざと関西弁を使うのが、うん、もうそれが わざとらしくてすごく気持ち悪いっていう話をされたことがもう何度もあって、うんうん、で僕もよく神戸でラジオをやってたんですけど、うん、最初に新番組で始まるときにハガキが来て、うんうん、ショッカーさんはあのいわゆる関東弁でやるんですか関西弁でやるんですかみたいに書かれたことがあって、でいや僕はそんなあのもともと横浜生まれなんで、うん、だから別にそんな関東弁も関西弁も普通にやるよって、うんうん、であのこびるのも嫌だし、うん、自分の言葉で喋るよって言った覚えがありますけども、うん、ただ、ね、関西弁は本当またねいいんですよ こうねニュアンスとかがね、うん、たあの言いやすいことがある、ね、
東京大阪から東京に出てきて、はいはいはいはい、関西弁モテましたよ。
おっと
ほらあらららあららら、これがね意外とモテる。
水さんだからモテ
る。いやいやいや結構関西弁でもモテた。
関西弁でベタベタなねおっちゃんだったらモテないけど水さんだからモテたん
ですよ。なんか、
はい、
ノリも違うんですかねやっぱりその、うん、分かんないですけど
話しやすいってあるかもしれないですよね、うん、そういうこう、うん、なんか気取ってないじゃないですか。
そうですね、
なんかあの関西の人は東京のやつやったら東京のやつは気取ってるよな、うん、みたいなね。あ
俺ね大阪だから大学行ってる時に、はいはいはい、やっぱ東京のやつもたくさんいるんですけど、やっぱりなんとかさーが絶対来るじゃないですか。
それでさーみたいな、
もうさーが耳についちゃって、
あら
何さーって、
何さ
ー本当に何ってな、なんでさーつけなきゃいけないのさーみたいな、本当に
違う、どや
それ違うじゃない、それ違うけど、
どやさー違うけど、ね、ああそうなんだ、
そうそうそう、すごい気になったな。でこっち来たら俺もさー使ってたりするんだけどね、まあまあまあまあまあ、うんうん、
じゃあでもじゃあ芸大に行かれたってことはもうやっぱりそういうまあこちらの道に行く、
いや、ね、実は違うんです。全然違うんです。
おっと、
もう庭です。庭の設計をやってました芸大で。
芸大で庭の設計を、
庭の設計、まあ、
演劇じゃなくて演芸だったんですね。
あ、うまい。
いやいやいや
今ちょっと今ボンと水落ちを打たれたような感じでしたね思わず、うん、あの、うん、じゃあ例えば本当は高校ぐらいの時に、うん、俺はちょっと演劇とかね、うん、俳優の道とか、はいはい、そういう芝居の道に行きたいな、よしじゃあ芸大へ行くかっていう感じの大阪芸大って思ったら演芸、
演芸、
あら、でもお笑いじゃないです
よね。お笑いじゃないですよ、ね、ちゃんと本当にね、
庭、お庭ね、庭、庭、ガーデン、ガーデンですね、
ガーデン、ガーデンの設計です本当に。
設計、
え、それは なぜに、じゃあ
これはね、
高校ぐらいの時に、じゃあ将来どうしたいって言った
高校の時に実は、
はい、
学園祭、文化祭、
はいはいはい、
で、8ミリ、
はい、8ミリフィルム
ですね、作品をね、
ま、だ
撮って、
はい、
で俺も監督とかちょっと一丁前に やったりまた出たりとかやってて、それがやたら楽しかったですね、
はいはい、自主映画というね、
そうそうそう、でまたみんなに見てもらったら面白いとか言われて、
はいはいはい、
でそっちに行こうかなって思ったんですよ。
あるあるあるあるある、
思ったんだけど、うん、やっぱりその道ってなかなか、うん、まあ、難しいんで、とりあえず大学はそのちょっと硬い、うん、方を狙っといて、
うんうんうん、
行きながら大学行きながらその養成所っていうんですかね、
はいはいはいはい、
そういうとこにも入って、
はい、
同時進行、
はいはい
はい、してましたね。
あ、
はいはい、
なるほどね。
2と追ってたんです、まだその頃は。
そっかそっか、はい、そっか、一応その演芸でちゃんと設計というような、はい、
そうそうそう、硬いところも、
でもちょっと
そうそうそう、そっち
の養成所にも行き、
演芸をこうなんかこうこっちの道に、うん、もう一個の方に行ってしようっていうのもまたちょっと変わってるというか、そっち
は。あ、なるほどね。なんですかね、うん、なんかね、でも庭とか大好きだったんです、不思議に。うん、だからなんかこう、例えば、まあ、うち大阪実家があるんですけど、まあ、庭があるんですけど、自分でこうちょっと直、うん、形作ってみた
いな、
昔からちょっとやって
た。庭師ですね、
なんか庭師うんうん、
庭師、
まあ、これはしてなかったけどね、これは初期はしてないけども、
替え田切りばさみとか使ってないよね、そこまではしないけど、
そうそうそう、
はい、 うん、あ庭師ってこれ意外 な庭のね。
いや結構楽しいですよ。でもやりだすと
初めて聞きました。こうやった
ことあるよ、うん、まあ、なんか芸術つながるとこあるような気がするんだけど、このやっぱり
やっぱね、アートですよね、
うんうんうん、空間をどう生かすとか、ね、その舞台とかと似たような、
そうだそうだね、
ちょっとつながってる、そうそうそうそう。
あ、でもどっちかというと出るよりはでも、うん、でも作る側の方なんですか、感覚的には。その例えば映像にしても、
うん、でもまあ、今はもうやっぱり出る、うん、
あ、村本って今俳優さんじゃないです
か。
でもそこにやっぱりその俳優で行こうみたいな、うん、そのやっぱりきっかけみたいなのがやっぱりその
それは、ね、やっぱりね、うん、あの養成所の先輩たちの芝居を、
はい、
8倍の芝居なんか見たことなかったから今まで、それを見て、うん、すごいなと思って、はいはいはい、もうそれからもう舞台の世界に行こうかなと思って。
影響を受けますよね。
大きいですね、やっぱり。
やっぱりそのプロでやってる人っていうのを、うん、まあ、その気迫というかね、うんうん、やっぱり生の舞台は見るもんですよね。
と思います、はいはい、なんかやっぱりテレビとかのね、うん、見てる分じゃ分からない、ドラマでは分からない部分がなんか色く伝わってくるっていうか、うん、舞台は、うん、
その息遣いとかね、そういうなんか熱気とかね、うん、もうその汗のね、目の前で汗がポタポタ落ちてくる感じとかもね、
うん、だから今はもういろいろなことやってますけど、はい、テレビも映画も、はいはいはい、舞台もまた捨てがたいですね、やっぱり未だにそれはもう、
はい、でじゃあ大阪で学校卒業されて、はい、で上京されるという
上京する
で、その時はもうじゃあ何かもうちょっとその劇団に入るんだとか、うん、そういう何かもう
同時に養成所からこう養成所の上に劇団があって、はい、ありますよね、もうすでに入ってて大学行きながら、
あ、なるほどなるほど、
それで、はい、当時ね、ええ、NHK のちょっとドラマに出たことがありまして、
はいはいはいはい、
銀河テレビ小説というのをやってたんですよ、
はい、9時40分くらい
やってました、ましたね、はいはいはい、それのちょっとレギュラーをもらったことがあって、はい、でそれをきっかけに東京の役者さんとたくさんこうお話を聞く機会があって、
はいはいはい、
東京出てきたらいいのにでみたいなことがきっかけで、じゃあちょっとだけ行っていいですかみたいな、うん、あのまあ、ちょっと見学、はいはいはい、ちょっといろいろ案内してあげるから、
ね、せっかくだから、
うん、で行ったのがきっかけですもん。
ほ
もうすぐだから行って別に本当に完全に出ようっていう意思じゃなくて、うん、なんとなくじゃあ見に行って、うん、それで青年座のマネージャーに会ったんですよ。
あ、
紹介してもらって、
その時にもすでに
青年座だったと。
ほ
ー、それで青年座のマネージャーに会ったら、うん、すっごい厳しいこと言われた。その時はもうなんか、うん、大阪弁だったんですよ。
あ、はいはいはい、
っていうかもうごっちゃになった、変な変な標準語だった。
そうですよね、両方あれしてるからね。
そう、ちょっとあの格好つけて東京弁を喋ってるつもりが変な東京弁だったらしくて、すっごいそこ言われて、
ダメなバイリンガルだった。
そうそう、君ね、そんな喋り方じゃって言われて、うん、でも一度も大阪帰りなさいって、そこも厳しいこと言われて、だって大阪の役者人口と東京の役者人口ではもう 10倍違うと、だからもうそんなの甘いもんじゃないから帰りなさいって言われて帰ったんですよ。もう2泊ぐらいして帰ったんです。
あ、東京にね、
2泊、うん、それで帰ってちょっと考えてたら、うん、青年座のマネージャーから電話があって、
はいはいはい、
どうなの、出てくるのって言われて、でどうしようかなと思ってんですけどって言ってたら、はいはい、もう仕事入れたわよ。
あら、甘いもんじゃないわ
よ。
そうそうそうそうそうそう、
すごいツンデレです
もう入れたわよって言って、それがなんか深夜枠の11時からのドラマかな、
はいはいはい、
だった。それの有森成美さんっていらっしゃいます
ね。有森成美さん、はいはい、
それの先輩役かなんかで、ちゃんとセリフある役で、
おいおいおいおいおい、
もうすんごい緊張して、
うん、
しかも言葉まだおかしいし、
はいはいはいはい、
未だにね、
だ
それちょっとね見たことあったんですけど、
はいはい、
もう見るの嫌、
いや恥ずかしい
恥ずかしい、
ね、昔の映像って恥ずかしいですよね、
絶対嫌絶対嫌、
役者さんよく言いますよね、うん、なんかもう昔の映像勘弁してって言うけど、うわ、そうなんだ、
それからですもん、
はいはい、
うん、
でもじゃあ東京にも来られて、じゃあもうこれで東京で頑張ろうという、
うん、
まあ、決意を固めて、
です固めて、まずはでも、はい、住むところ何もない、
そうですよ、ね、
いきなり来たんだから、
そうですよね、
でね、ちょうどその銀河テレビ小説の、一緒にレギュラーやってたのが杉本哲太、
うん、あ、杉本哲太さん、ね、はいはいはいはいはい、
それで杉本哲太さんの事務所に寝泊まりしたの、
うん、おお、
ずっと
ずっと、
うん、はい、なんか決まるまで、それで寝泊まりして部屋探してて、うん、でバイトもしなきゃいけないじゃないですか、そんなのね、でバイトも
生活費はね大変ですからね、
そうそうそう、でバイトも青年座で知り合った若いやつに、うん、ちょっと 教えてもらって、うん、このバイトはね昔竹中さんもやってたことあるん
ですよ。竹中さんもそうだね。
うん、そうそうそう、はいはいはい、ちょっとね苦労されてるん で、でそういうところを紹介してもらって、はいはいはい、でそういうバイトしながら、はい、杉本哲太君の事務所で寝泊まりして、
はいはいはい、杉本さんは別の事務所なんですか。
うん、でもほら、うん、事務所には別にいないから、うんうん、哲太さんはね。
ああ、じゃあ、うん、同じ青年座じゃなくて。
違う違う、全然関係ない、全然関係ない。
だから、青年座の事務所に泊まったってのは分かるんですけど、
違う違う。
だから、吉本事務所じゃないですか。
個人事務所。
すごいすごいすごいですよ。
そうそうそうそう。
まあ、器がでかいというか、人が一中が。
まあ、事務所だから、ね、昼間は寝てちゃダメなんですよ。
ああ、そうですね、う
ん。機能してるから。だから、夜はいいんだけど昼間は出て行ってって言われるんですよ。これが辛くて。
あ、そっかそっかそっか、仕事がない
ないのに出て行かなきゃ、
ね、いいけども、
そう、
そっかそっか、
これ渋谷の道玄坂上がったとこだったんですよ。
はいはいはい、
だから賑やかなところで、もういろんな何喫茶店をはしごしてました。
あ、なるほど、
行くとこないから。
そっかそっかそっか、
うん、それでアルバイト決めて、うん、そのアルバイト先の近くに部屋を借りて1ヶ月して、うんうんうん、ジラヤのオーディションがあったんです
。お
お、トントン、すごい、トントン拍子です、
ね、オーディションです。
1ヶ月でジラヤ
のオーディションね、まず
まあまあ、うんうん、まあ、受かんなきゃね、これ、
まあまあ、受かったら今だと大体受かると思ってないからそうじゃないですか、まあまあ、
い
や
い
や、
それはね、だってすごい、うんうん、いわゆる1年間 の、 その番組の顔を決めるわけだから、本当に、まあ、皆さんここへ来られた方が、
う
ん、オーディションが、第6次審査ぐらいまであったとかって聞きますもんね。
まず写真から選ばれてっていう、
はいはいはい、はい、
うん、で何回も何回も東映本社に呼ばれて行って、うんうん、
丸の内に行って、
そう、
へ、
うん、それでね、うん、まだ大丈夫ですか話してても、ね、ね、ね、ね、それで最終が5人ぐらい残ったんです、
はいはいはい、
最終審査、
最終まで行って、うん、
で、うん、俺がね5番ぐらいに一番最後ぐらいに座ってたと思う、
はいはいはいはい、
で1番の方から自己紹介、
はい、して、
で、うん、タイガーのその何ていうかアクション何してますかって聞かれる。
ああ、そっかそっか。
ね、
あるある。
で、まあ、一番のやつが空手だったかな。空手やってました。
はいはい。
ちょっとやってみてくださいって。いや、やるんですよ。
あ、空手の空をね。
かっこいいなと思いながら見てて。で、2番のやつもなんか、少林寺とかね。
うん、あ、やっぱね。
で、3番ボクシングとかなんかやってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、俺のとこですよ。
来た。ね。
ね。
はい、なんだ。
やってないじゃないですか、何も。
え、自主映画です。
いやいや違います。
ソフトボールを少々。
実はね、卓球やってたんです俺。
卓球
お、
卓球やってくださいって振られないから自分からやりましたよ、卓球の学校。
ああ、ボンカボンカボンカボンカ。
これが良かったみたい。
へえ、なるほどね。
うん、何もアクションしてない人が良かった。あのジラヤというキャラクターは高校3年生という年齢設定で、最初は弱いんです。負けて、
そうかそうか、
負けて、まあ、うん、お父さんとか家族の力があって、うん、だんだん強くなっていくという ヒーローだった、
はいはいはい、
だから変な型がついてるっていうか、
う
ん、アクションの
そうす、ね、
ついてない方がいい、まっさらの方がいい、
うん、癖ついてるとね、かえって辛いですよね、うん、
っていうことだったらしい。
わ
あ、
でもよかった。
うん、だ卓球で受かったようなもんです、うんね、
卓球で
その場にいたらやっぱりヒーローものの主役だからできなきゃいけないんだっていう気持ちになります
ね。みんなやるんですよ、一生懸命。
心の中に私は任せてくださいって、うん、ボクシングだったんだよね。そうで、ちょうどその何年か前ぐらいだと、やっぱり例えば戦隊の方だと、うん、5人の中にはジャックの人が、ね、まあ、当時のジャパンアクションジャパンアクションの方が入ってたりとか、
う
ん、やっぱり動けるのはやっぱりそれに越したことないなっていうね、まあ、そういう風潮はありましたよね。でましてや一人のピンのヒーローじゃないですか、うん、そういう意味では主役がね、うんうん、だからやっぱり相当それね強いね、うん、なんかもう万能な人じゃないとっていう。
しかもみんなほらキャラクターを教えてもらってないから、だから、
あ、そうですよね、
うん、そう、何も知らずにオーディション受けてるわけだから、
だから作る必要なく
自分の、うん、そうだからみんなでアクションできなきゃいけないと思ってきてるわけだから、
卓球、
卓球
何がね、
ねえ、何が起こるか分かんない。
あ、でもそれがでも山地と大橋によかった。
そうなんですよね。
忍者、
うん、忍者修行させられましたよ。
ね、でまあ、決まったから当然、
はい、
行きました。
行きました。はい、まずは、はい、まあ、ちょっとやっぱ体が動かないと、この1年間作品持たないよと。
はい、そうですね、はい。
ジャックの、
はいはいはい、
新大久保でしたっけ？
新大久保の体育館。
あそこ行ってください。
もう通りも、
あと
必ず行かされる。
今回忍者もんなんで、
はいはい、さらに
その今回お父さん役で、
うん、はいはいはい、
本物忍者の人がいますから、
ね、本物だ、
本物なんですよ。名刺見たら忍者って書いてありましたからね。
職業忍者です
よ、ね、本当に
戸隠流ですよ、ね、本当に戸隠流
です。本当なんですよ、
本当に、はい、職業忍者
で、この人にも、この人初見先生って、
はい、
道場してらっしゃって、
はいはいはいはい、
ここにも行ってくださいと、
うわ、そうだそうだ、
プロデューサーから言われて、
そりゃそうだ、
行きましたよ、
ね、そこ一応ね継ぐっていう設定ですからね、もう正当だから。
でもね、はい、もうジャックの行ったら1日目で筋肉痛で頑張りすぎ、
慣れないねところ
つか、いきなりね、
うん、やっぱ若いから気負うしね、負けねえぞみたいなのもあるけど、いきなりやっちゃっちゃうね、そりゃ筋肉痛に
も。忍者の方もねバッタバタ倒されるし、
はいはいはい
はいはい、
忍者の修行ってどういうことをするんですか、
ね、まず手裏剣投げから始まって、違う違う違う違う違う違う違う違う違う、
まあこの忍者走りとかね、
あ忍者走りがあるんだ、
いやないね、
多分ない、困ったなこの忍者、いかがだ
でもね、なんかこうみんながやってるのを見てて、うん、ちょっと参加するみたいな、うん、忍者の方は、うんうんうん、やっぱりそれ急には絶対できるわけないんだから、そのなんか精神を、
うんうんうん、
学んでくれみたいなとこが大きかったと思うんですけどね、忍者の方は、うんうんう
ん、そうで修行して、ね、だからもう、まあ、アクションの修行もさることながら、うん、やはりこの忍者ものということでましてやちゃんと戸隠流の、ね、もうだって初見先生も出てるわけですから、
そうなんですよ、
これはやっぱね中途半端なね、うんうんうん、あの例えば時代劇における時代交渉と同じように、うんうんうん、やっぱ忍術交渉ってのがないと、そうそうそう、やっぱ初見先生のお名前をね汚すことにもなるから、うんうん、それは主役頑張んなきゃいけない、
う
ん、
俺はそうですね、
で一生懸命頑張る、うん、そして、地雷屋になっていくわけでございますね、はいはい、さあこの続きはちょっとコマーシャル入れたいと思います。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。浜田大野の地下48階です。いらっしゃい。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、今日は大阪人の筒井匠がお世話になっております。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時尻尾にお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、釣りバカ日誌も5話から20話まで出ましたね。すべてじゃないんだけど最後の方はあの西田さんの隣で席を並べておりました、筒井匠です。よろしくお願いします。
大変だったものな。
モノマネですか今の。はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。過去来当社悪魔不動って言うんですね、はい、あそこね、
素晴らしいですね、
あの呪文が、はいはいはい、あれが何て言ってるか全然聞けなく、うん、聞こえなくて何だろう、
ね、俺も自分で分かんなかった
ですね、うん、これがね、だから悪魔不動ってのはね、なんか悪魔うどんって聞こえてすると、あ子供がよく ね、なんかよく、うん、悪魔うどん、うん、悪魔うどんって、うん、だからよくちゃんと漢字で全部ね、
うん、
過去来当社、はい、悪魔不動で、一番おかしかったのがね、いつだったか串田明さんが渋谷で、うん、まあ、プライベートライブをやった時があったんですね、うん、エッグマンでね、うん、で時にもうご一緒してたんで、よくね遊び行っていいですかと、うん、あショッカーおいでよっつって言われて、うんうん、で、まあ、リハの時からちょっと顔出してたんですよ、うん、でコーラスの人もみんなその場にこういて、でちょっとリハをやってたら、うん、みんなでこうなんどうすればいいんだろう、みんな悩んで、なんていうのこう、どうしたのどうしたのって言ったら、うん、なんかジライアンとこで何かコーラスで呪文を唱えてるんですけど、うん、誰もそれがわからないって、
う
ん、じゃあ串田さんに聞いて、串田さんも、うん、いやなんだ、串田さんがコーラスしてるわけじゃない
そうだよね、
だから、うん、本当にその場に誰もわからなくて、うんうんうん、あれはどうしよう、でもどうすればいいんだろうな、みんなで悩んでるから、うん、あれ学校来当初悪魔不動でしょ、そう言うんですかって、いやそうですよ、だから学校来当初悪魔、よかったショッカーさん今日来てくれて何事もなかったように本番みんな学校来当初ってみんなで役に立ってよかったなと思ってたけど、うんうんうん、でもまあこのエンディングのね方にも忍び88ってこと、はい、1988年の作品なんですね、
そうなんですよね、もう23年、
はい、早いですよね、
早いですね、
でも、うん、でも筒井さん変わらない、
いえいえんなことない、
まあ、高校生の設定だから高校生とは言わないけども、まあまあまあ、けどもね、はい、でもこのジャックのとこ行って練習もしてて、忍者の修行もして、そして臨みましたね、ジライア、はい、50本、
はい、
ね、まあ朝早い仕事でしょ、
きついですねいやもう俺こんなきついと思わなかったです、
あ本当に、
まあ、特に最初頑張りすぎるじゃないですか、やっぱりそれはもうね、 それで
肩に力入っちゃうしね。そう
でまた、うん、初めてのところにポンとスタッフは皆さん和気あいあい、それは変わらないわけですから。
毎年やってる面々だしね。もう、う
ん、主役だけがポンと入ってくるわけじゃないですか。
そうそうそう。
やっぱりいろいろね、人間関係の気をの使いもあるしということで、もその演技以外のところがかなりやっぱりありましたね、いろいろね言えないことがね。
ああ大変ですよね。まあ、でも本当一般のドラマと違ってさらにね、あのアクションをまあ前面に出してるから、まあもちろん怪我しちゃいけないから、特にジャックさんなんかがね、こうなんかあるとちょっと脇の新人の人たちがあのいわゆるマットを持ったりとか、そういうお手伝いをしてくれたりとか、だからそういうケアとかがね、なんか本当チームワークはすごいですよね。
だからその自分がこのまあいろんなことで落ち込んでたりするときに、やっぱりそれを救ってってくれたのは、そのジャックの若手の人とか、
あらららら
それやっぱり、いつもあの例えばそのコスチュームを取ったり着たりするのはお手伝いしてもらわないとできないわけじゃないですか。ですね、いつも誰かがついててくれるわけじゃないですか。そこはやっぱりこう救われますよね、うん、そういう方、そういう方たちが。
特にあのジライアの場合はご自身でやっぱお面かぶってね、はい、いわゆる衣装
あの目が出てるキャラクター
でしたんで
ね。
はいはい
はい、だから常にいつその目が出る、うん、まあ、うん、まあ正直言って、うん、アクションの部分も、
はいはいはい、
スーツアクターの人もやってらっしゃいますよね、はいはいはい、それは地雷に入ってらっしゃいます。
そうですね、
でもそのどこで自分が本人が出るのか、うん、アクションの人が出るのかっていうのは、うん、カット割りの中でまだわからないわけですよ。
そうですよね。
だから常にもう撮影中はずっと待ちの状態。
そっかそっか、
はい、
お芝居だけじゃなくて
アクションの方もね。だから埼玉県の寄居の山奥で一人一人待ってるわけですよ。
寄居で
も、ね、待ってるわけですよ。
冬場は寒くてね、縛れるよね。夏は日に焼けるしね、日陰がないしね、
何もないからね、あそこは。
ね、あのより焼けは経験したものでないと、はいはい、ちょっと質問来てますよ、ね、そんな感じの質問が、
愛知県もさきちさんからです。マスターレーナさん、そして山地と初津井匠さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
筒井さんがいらっしゃるということで、ジライアを必死によれよれになりながら1話から50話まで1泊2日で拝見させていただきました。
すごい
見続けたってことですね。
よう見続けたね、はいはい、
やはり忍者は熱いですね。ジライアかなり面白かったです、うん、そんなジライアについて質問させていただきます、
はい、
まず質問その1、はい、ジライアスーツを着た時、マスクの目の部分に穴が開いていますよね、はい、ボイスラッカーのマスクみたいに口の部分だと他の人でもごまかしが効くと思うのですが、うん、目だと難しいのではないかと思います。結構筒井さんが中に入られているのではないでしょうか、うん、アクションシーンで大変ではなかったですか、うん、1話でいきなりロープウェイの上での格闘がありましたが、
うん、ありましたね。いや正直言ってもうかなり入ってますだから、
はい、
ね、もう入ってます。
他の役者に比べたら相当入ってる率高いですよね、
うん、入ってます、はい。
でもアクションをこうまだしたことがない状態からの
卓球だったもん、
ね、卓球
がもう、ね、もういきなりジライアです。
激しいアクションも全部って、はいはい、結構すごいですよね。
なんですけどね、まだまだ高校生のヒーローだったんで、はいはいはい、そこはちょっと弱くてよかったっていうのは救われるんですよ、やっぱり。でだんだんみんな悪の人たちに叩かれながらも成長していくっていう、
それで後半のちゃんと 目のとこもちゃんとカシーンと完全に変身して、ね、はいはい、少し楽になった、
はい、かなり楽になりました。
あとは山田さんよろしくみたいな感じ。
山田さんから他の人もか、あ、的場さんになりました
。的場さんだからね。変
わりました
からね。山田さんだから的場さん、
う
ん。
そうそうそう、そう。
この間僕、豪快じゃ行って的場さんに会いました
よ。あ、そうですか。お元気でしたか。
元気です。あれれれれれ、頑張ってもう、兵隊やってますよ。
すごいな。
僕の顔見て。大野くんどうしたの今日は。的場さんって知った顔見ると嬉しい。世代が近いから嬉しいですよね。
そう
そうかそうか、ね、
だからもう大変でした、アクションは、
はいはい、
もうやっぱり、うんうん、あとなんていうの、いや目が出てるっていうことで目の演技を求められるんですよ、
う
ん、
あ、そうかそうかそうか、
それしかなんか、うん、あとコスチュームをつけてると、うん、すごくあの、うん、動きができない、逆にあの自然な動きはできないんですよ、
うん、
あのガチガチに自分のサイズで作られてるんで、
そっかそっかそっか、
だからもう演技はもう目、うんうん
ね、
が求められましたね、うん、
そっか目が出てるってやっぱり分かっちゃうもんね、
そうですね、目はやっぱり
目
は、うん
ね、ほら口はさっきのボイスダッカーじゃないですけど、ね、やっぱアクションでアップはどうしてもね、
うん、
本人でっていうんで、セイウンカメマシンマンマンなんか
は
そうですけども、
はいはいはい、
でも立ち前の中でちょっとセリフがあったりしたら、一応助監督が聞かして、うん、役者さんに着せてるんですけど、いやでも時間ねえから、あ、 大丈夫だ、ごめんごめんごめん、そのまま行こうっつって、うん、お前喋れっつって、
ね、ありますよね、
アフレコで大丈夫だからっつって、うんうん、目はでもごまかせない、
そうです
よね、
昔あのレインボーマンってあった
じゃないですか、はい、ありましたね、
目が出るね、あの川内浩範先生原作の、で、まあ、基本的にあれやっぱ変身後と変身前もう取り分けてるからいいんですけど、うんうん、レコードジャケットで、うん、その変身前の人が変身ポーズを取ってる後ろに同じポーズを取ってるレインボーマンっていう写真があったんですよ、まあ、明らか合成じゃなくてこれは撮ってるぞっていうね、もう全然違うね人が違うじゃないかこれレインボーマンはみたいな、やっぱりね大事大事これはね、
目
の演技役者さんの特にそれね、はい、
はい、そしてその2なんですけど、はい、筒井さんはジライアの放送をされていた時プライベートでお子さんたちにバレたことはありませんか、またそういった時どうされるのですか、
と、あ、街歩いてて、
歩いててね、
あ、ジライアだって、
うん、あのね、うん、いやもちろんあるんですけど、うん、でもほとんど気づく人はお母さんです、
う
ん、
あ、
あのね、はいはい、お子さんはね、はい、あまりね人の顔見てないんですよ、そんなに、
確かにだって背もあれですよね、はいはい、下から見たら見えない、目線が違うから、
だいたいがお母さんが、うん、あれなんとかちゃん地雷屋の人って絶対お母さんなんですよ、
そうかそうか、
うん、
はいはいはい、そ
うなんです、絶対そうなんです、
なるほどね、うん、
でまあ東映の前に声優オズ、
オズありますよね、デパート
は、私あの、うん、その近くに住んでたんで、まあ、このね、うん、この地雷屋の仕事が毎朝大変なんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよ、近くがいいよ、うん、
あの夜の例えば夕飯の買い物とか、はいはい、オズなんですよ、
はいはいはい、あ、オズで
オズでやってた
ジライアはオズで買い物してた
そうそうそうそう、まあ、大体あの外食だったんですけど、まあ実はね、でもまあ時々はまあなんか家で作ろうかなと思って ね、うん、オズで買い物してると、はい、ある時何しようかなと思ってて、はい、ちょうどねちょっとやっぱ骨物、まあ、お魚、
う
ん、
あ、お魚カルシウムをね、
そうそう
取ろうと、うん、
で何かなと思ったら、あ、シシャモかなと思って、あ、やっぱり丸ごと ね、
あ、丸ごと
ね、まあまあまあね、
カルシウム十分補給できる、うん、
手を伸ばした時に、うん、なんとかちゃん地雷の人ってこう来たんですよ、
死者も手に
取った、死者も手に取った時に、あらららこの、これをやめたんですけど、
そ
んなの、ちょっと死者もってなんかヒーローとイメージじゃないなみたいな、
地雷はでも忍者だからいいじ
ゃん、いいですか、あ、いいですかね、
お魚は全
然、ね、
大丈夫ですかね、でもちょっと話したんだけども、
囲炉裏で囲んでそうじゃないですか忍者が
でもお母さんに、あ、今日は死者もなんですかって言ってもらって、あ、そうなんですね、また取ったんですけど、はいはいはいはい、まあまあまあ、そんな、
忍者のカルシウムはねって、
ちょっとタイミングいい時に声かけてよと思うんだけど、
応援中なんかはそんなアドリブ聞かないよ
ね、そうそうそうそう、
今なら十分ね、
そうそうそう、なんかね、そうそう、言えるけども、
聞いたことも返せるんだけど、
そ
りゃそうですよね、
ありましたね、そういうことはね、
今日は死者もです
か、
忍者は死者もが主役なんですよね、
初見先生が、
はいはいはい、
よくね、
はい、
ロケに、
はい、
卵を持ってきてらっしゃる、
卵、
ゆで卵、
ゆで卵、はい、はい、
で、
うん、
ゆで卵は、
はい、
あのこう剥いちゃダメなんだと、
はい、
もうバリバリ皮ごと、
皮ごと
カルシウムだから
って、ああああ
で辻君も、
ああ
これもうバリバリ言っていいから、
いや言っていいから
って思ったんだけど、で初見先生バリバリ言ってたら、うん、唇切ってて血が出てるんですよ、
忍者なのに口が
やっぱりダメでしょって俺は突っ込んだんだけど、
ああ初見先生突っ込んださ親子だからいいですよ、突っ込んだ、
まあまあまあまあまあまあまあまあ、
で
ももう、 バリバリ言ってましたよ、でも本当にもういいんで血が出てもいいんだよ、いいな、バリバリ、まあまあまあまあ、
向こうも引っ込められて、
ね、
そこで、うん、いけねえって、こうやって舐められちゃいけねえって、そうそうそうそう血なんか出たっていいんだよ、血が止まるんだから、血も鉄分だからとか、いろんなこと言いながら、
後日聞いたらもうやめたって言ってた、
そうなんだ、ゆで卵でも皮ごとはちょっと、
ちょっとね、
うん、あの先っぽのとかなんかすっごい硬いですから
ね、硬い、多分ね。血も出るよね、やっぱり。
それは出ると思う。うんうん、
出ますね。
スイックも行きなよ。
すごい。
初見先生、いいな
ぁ。もう。
へぇ、はい、なんかでも、毎回ジライアは逆に、いろんな方がゲストでね。ね、
だから、ね、
そういうゲストの、うん、なんかいわゆるバリエーションの広さというか、東映のね、なんか素晴らしい俳優さんたちがこう、いろんな形で出てくるのがね、
はい、
ただお面かぶって毎回怪獣っていうんじゃなかった
じゃないです、じゃないです。
これがね、うん、なんか、ジライアはこれは宝じゃないかなと思ったんですよ、いろんな俳優さんが出てきてね。
ですよね、本当に。
うん、 中村文さんなんて僕大好きで、
文さん、ね、俺も大好きです
よ、役者さんであるとかね、はいはいはい、大森金さんとかね、
まあね、まあ怖かったですよちょっと
電池マンのパンデキマンを、まあ、いやどうしたんだよおみたいな柄がでかいし、
もうね、3時間ぐらい前から入ってるんですよ、あの白塗りだったんですよ、
白塗りだからね、
時間かかる、
白塗りのモヒカンだから、
うん、
はいはいはいはい、
そうそうそう、
電池マンで万力魔王やってたからなんですよ、東京でね、大きい俳優さんなんですけどね、そう、ハブラム、
ハブラム
ね、懐かしいな、
懐かしいですね、
ね、
でもね、人気は袋男爵ですね、やっぱり
袋男爵
一番人気あるのは、
ああそうなんだ、
うん、
やっぱりみんな、女の子とかやっぱキャーキャーそういうのってあるんですか、あのあれってのは、
女の子ってあの
お姉ちゃん
だ、お姉ちゃんのキャーキャーは少ないですね、やっぱり、
あそうなんだ、
少なかったですね、
あらららら、
うん、だから見てないんじゃないですか、うん、お姉ちゃん、
お姉ちゃん
どうなんですかね、
今はほら当たり前のように、
うん、そうそうそうそう、あるんですけど、
もうキャーっつってね、
その頃はやっぱりこの家庭で見る、お母さんと見るとか、日曜日でしたもんね、放送が、
そうでしたね、
はい、はい、
お母さんがこう声をかけつつ心の中でキャーキャー思ってるっていう、そういう
でもなんかそういうまだ微妙なね、うん、あれな、うん、今はお母さんの世代は、
う
ん、が本当にもう子供の方を出しにしてキャーキャー言いながら、
そうそうそうそう、
ほらなんとかちゃんなん
て
大変ですよ今、
そうそうそうそう、
ね、僕らの時代だった後楽園遊園地が今やね、うんうんうん、もうそこはもう予約で取れないっていうぐらい、
そう、そうですね、
うん、予約がもうすぐ秒殺だったらもうすぐ行けて、うん、役者公演とか、ね、うん、出てきた瞬間、うん、キヤー
お母さん、
お母さん、
お母さんね、
見に行ったことありますけど、女性の悲鳴がすごいですね、子供はわーって言ってるぐらいで、あんまり実は
あまりにすごいから僕らは冷静になっちゃう、うん、これ子供食だよね
お父さん外で待ってるんですかね、
お父さん本来だとお父さんがこう見せればいいのかなと思う、うん、お母さんが今一番やっぱ熱いみたいな ね、うん、
ね、
だからそういう意味ではまた今いい時代だなとかちょっと思うんですけれども、でもやっぱこう作品としていい作品はね、うん、やっぱ今もこう語り継がれてるし、うん、はい、で今やっぱりそのね、あの串田さんとかそういうアニメとかヒーロー歌ってる歌手の方たちがまたいろいろこういろんなところで注目されてたりとかするんで、うん、そうするとそこでまたね、そういう歌の中にね、うん、当然時代やは入ってくるわけですし、
うん、
ね、でもね、忍者っていうのはやっぱりあのシチュエーションはこう面白かった。それまでがやっぱりその僕らその胸の甲冑ものって呼んでたんですけれども、はい、まあ、ギャバンから始まるね、はい、ギャバン、シャリバン、シャイダー、ジャスピオン、スピルバンと来てね、うん、でメタルだと、うん、もういわゆるロボットだったり、
最新式メタルなんですよね、もう
ね、全部メタルで、一応くくりでメタルヒーローにされてるんですけども、うん、まあ確かに胸に甲冑つけてるけど忍者っていうね、これはでもユニークな設定とね、うんうんうん、でまたシリーズ後半の曽我真知子さんが、
いやすごかったです
ね、雲御前が、
はい、
もう、もうね、
豪快ですね、
豪快ですね、豪快って言葉ぴったりだね、ね、最高ですね、雲御前、途中で変身しちゃってまた違う女優さんになってるみたいな
そうそうそうそう、ね、それもありました。
でちょうどね、スーパーヒロイン図鑑っていう DVD がありまして、企画もので、例えば最初は戦隊のピンクの人女性ばっかりを、やってたら好評につき、じゃあ今度は、あのメタルヒーローもとかね、じゃあ今度は悪役の人たちっていう、でそれで本当悪役の方だけで、DVD っていうか当時レーザーディスクですね、作ったんですよ、で僕それ構成演出やらせてもらって、ナレーション誰にする、悪役だから曽我真知子さんだろうっつって、その時に曽我さんに来ていただいて、で曽我さんが今までやってこられた、あのキャラクターを全部編集してみようってワンコーナー、そういうことヘドリアン上、
どれぐらいだったんですか曽我さんは。
ね、一番最初が、昭和42年かな、43年、カッパの三平って白黒のね、あれにもう、死なず娘っていう、濡れどくろっていうでっかいドクロの、もう火を吹くお化けがいいんですけど、それを操っている、まあ、マンションの管理人っていう 女性なんだけど、だけどマンションの管理人だけど、実はそれがその濡れどくろを操る妖怪の本体なんで、そこのマンションに来る人間たちを、まあ、食べて、それで若さ美貌を保ってる、最後だから水かけられちゃうと、ギャー何百歳の老婆になるんだけ ど、 でもね、まだ20代の綺麗なんですよ。
お化けの九太郎ですよね。
九ちゃんです。九ちゃんのだからちょっと後ぐらい。お化けの九太郎をやって、だからもう声優さんでブレイクしてたんですけど、もともとね女優さんも綺麗な方ですから、渥美清さんの相手役とかされてたりとかしてた時代があって、その時にやっぱカンパの三平出て、それからまあ当然ヘドリアン情報から、
有名ですよね。
5年3組魔法組の魔女ベルバラから、スピルバンの パンドラ城とかもう数多くやってる。そこでやはり私が覚えてるのはね、雲御前よみたいな感じでやってもらって
なるほど。
でちゃんとあとのワンシーンをちゃんとその、あのレジャーディスクでね、で 僕編集して、で途中で雲御前が変身してまた若い雲御前になってみたいなね。ああいう女優さんっていないですね。
いないし、また声が魅力的ですよね、ハスキーが
素敵だね、だからもうお化けのQちゃんでね、もう本当にブレイクしたんですって、あれだけど、ブレイクのあれ度合いが今のブレイクだと違うからもう誰もが知ってるっていう、だから本当に声優がスマップぐらいな感じの今で言うと、そのぐらいの人気でもうお化けのQだら、Qちゃん、Qちゃん、逆にそのイメージでQちゃんのイメージ強すぎちゃったから、なんかその女優さんとしてなんか、あ、この人お化けの人っていうね、
そういう、
でも逆転にとってもうだから私は魔女やるわよつって、魔女のことは任せてちょうだいよ、私魔女女優よみたいなね、そうバンドラもそう、10年生のバンドラもそう、そう
なるほど、
だからそういう方たちがもう一緒に出てて、そういう方と共演されたっていうのも宝物ですよね。
いや宝ですね。
ね、なかなかだから生産ぐらいの当時のあのぐらいの若手の俳優さんで、そこまでも多くの俳優さん、またベテランの方と共演でなかなかね、できないです
もん。だから俺もその例えば地雷屋の前作、はい、メタルダーとか、はい、ーずー全然前作あるの、
はい、
流れを分からないんであんまり、
う
ん、
あ、そかそか、
だからまあこういうものかなってその当時は思ってたんですよ、
はいはいはい、
みんなこういろんなすごいゲストの方がどんどん来るような番組を作りなのかなと思ったら、はいはいはいはい、そうでもないんですよね。
贅沢ですよあれは、
うん、
すごいあのゴージャスな番組で、
うん
うん、ね、
うん、
でまあさらに初見先生がいる、
まあそうですよね、
でまたでも敵のね連中なんかももうこう敵でこのレギュラーの連中なんかもねこう、はい、まあ、お面かぶってる人が多かったですけれども、あの独裁が
独裁
長見が僕とね同期ですから、
はいはい、
金子
さんね、
金子さんね、金子さんね、うちの事務所だったんで、
ああそう、
はい、だからそれまではずっとあのいわゆる、変身した後のアップ用をずっとね、
うん、
あのねシャイダジャスピオンぐらいからかな、ずっとあのアップ用がカネゴンで、
うん、
アクションが山田さんっていう割とコンビでこう来てて、でスピルバンメタルダーで地雷やった時に、あのいやあの大野君さ、あのね今度は悪役をやるんだよ、
そんな喋り方
だ、今降りてきた今、ね、長野から降りてきたよあの、やるんだよっつってね、でこうでタッパもあるし、で独裁をね、であれがね当時地雷屋ショーをやると独裁の衣装が着てたんですよ、でそれでね、僕よく独裁をやらせてもらって、であの口のところがちょっと開いてるんで、それで悪の喋りでこの会場は我々がっていう、
なるなるなる、
で声が今度飯塚のお父さんだから、
そうでしょ、またし
だから
またいい声でしょあれ
だからもうそれをもう真似してもうショーの時はね、あの手との地雷よみたいなねやらせてもらって、だからもうすごい思い出がありますしね、で地雷屋のあと手袋が、あの先がこうね、あのレースのレーサーの手袋みたいに割れてて、生の指ですよね、
はいはい、そうですそうです、
あれは珍しいです、やっぱ画期的ですよ、
あれそうか、珍しいんですかね、
全部被ってるのが多いですよね、
ヒーロー、
あ、そうか、
例えばロボットとかサイボーグだったら絶対、
まあまあそれは、まあまあまあ、
出てはいけない、だから戦隊ものだって例えば強化服だって言っても、だから全部手袋は指先まで全部手袋なんですよ、
あ、そうか、
だって、あ、危ないですもんって言ったら変な言い方ですけど、
だからジュライアの初めて衣装を見た時にあれこれ大丈夫切れてるよって言っちゃったんですよ、したらちゃんと塗ってるからこういうもんだって、もちろんテレビを見ればきちんと指先出てるから、あ、そうか、忍者だから、まあ、確かにこの方が実際手裏剣も投げやすいだろうしっていう、
まあね、
うん、だから、ね、いろんな面で、ね、画期的だったですよ、
そうなんだ、そこは気づかなかったな、その手袋までは、
はい、ね、手袋、これはもう
これは気づかなかった、
やった人間じゃない、やってた人間
やってた人間も分かってないからね、
前後を知らないから、
うん、そうそうそうそうそう、
僕らずっと前後を長いことギャバンから見てきた中で指先がないっていう、生の指だっていう、そういうのがね、ありましたね、
なるほどね、
そうだ、ロボットまでだ、地雷神なんて巨大ロボットも
出ましたね、出ましたね、
ね、菊池がやってましたもう菊池俊之がやってもボイスラックがゴールドだからやってたんで、
いやもうスタッフの人が、
はい、
やっぱり地雷屋にも出たかっていう巨大が、
ね、
うん、そうそう、
まさか、まあ、忍者戦だから
出ないだろうみたいな、ね、
忍者の戦いなんだから出てきたーみたいなロボット来たーみたいな、
独裁も巨大化しちゃったんですよ、最後の
巨大化、
びっくりしちゃう、なんで巨大化しちゃうのみたいな、
独裁対地雷神なんですね、
そうそうそう、
同じ事務所の先輩後輩じゃないかって、ニーボリさんところのみたいな、そういうね、
そうそう、 で、
あそういうね、でも1年間それでこうね、はい、主役をやられて、はい、でそうすると今度はまたいろいろな、またね、自分の中でのこういう役をやりたいとか、ね、こういう仕事とかっていうのをまたいろいろやられてるじゃないですか。で僕、はい、好きなのが、
はい、
筒井さんがねコマーシャル出られてるのがあって、はい、これがね、あの多分ご覧になった方いらっしゃると思うんですけどもね、単身赴任のお父さんなんです
よ。あ、
はい、だからね、筒井さんがお父さんの役をやってるっていうのも僕らは感慨深いんだけど、ね、これが単身赴任のお父さんがこうたまたまお家に帰ってきてると、うん、男の子2人がこうね、いといて、で奥さんと、うん、でご飯を一緒に食べてるね、
うん、
そんで子供たちがねもうなんか寂しそうな顔してる、
うん、
で要はその後にお父さん、はい、また行っちゃうの、うん、っていう、行っちゃうとまたしばらく会えないじゃない、うん、だからこう寂しそうにしてるのをそれをまた察して、うん、パパが、うん、まあ、いわゆるね、筒井さんが、うん、いやまだ帰んないよ大丈夫だよ、おゲームしようか、うん、なんか言ってね、一緒にゲームして、で子供たちが寝静まるのを待ってそっとね、また
出ていくんですよ、ね、
電車に乗ってこう一人寂しそうにね、まあでも行くっていう、あれはいいんだ、あのドラマは、ドラマってあの CM、
まあ、まあでもドラマになってましたよ ね、 ね、ドラマ作りにね、
あれは素敵だね、うんうん、あのシリーズは結構ね、うん、泣けるのが、
いいのを作ってますよね、
はい、カーレンジャーのイエローレーサーをやってた本橋ゆかちゃんが、はい、もうこれもゆかちゃんのママなの、
おお、
会った時に、ね、イベントで会った時に、
ね、
そう、辻さんやってらっしゃいましたよね、
うん、
今私です、
そうそうそう、
はいはいはい、はい、
うん、僕もたまたま見てて、これもまた普通に最初知らないで見てて、うん、ただやっぱ里帰りした娘、
はい、
で赤ん坊を連れて、うん、でそうするとそのおじいちゃんお父さんがこうそれをこうね見て微笑ましく見てると、うん、そこへこう来てなんかね娘がお父さん長生きしてねみたいなことをこうポソッとこう言うのよ、うん、そのなんか雰囲気がまたよくって、うわなんかいい CM だなっていう、この奥さんよく見たことある本橋じゃんみたいなさでなんかこの雰囲気いい CM だなと思ってたら、あ実は筒井さんがやってたやつの同じシリーズのね、
うん、
あのシリーズとキャスティングがいいんです、うん、僕ら的には特にまたねえ、あれなんか長渕剛さんに会った時にあの CM 大好きです、う
ん、あれは本当にみんなから言われました、でも本当にいいねって言って、
ね、うん、変な本当下手なドラマ見るよりあのたったね、うん、その数秒のあれなんだけど、でもそこにね一つ詰まってて、
うん、
なんかね、
あれ実際にもう新幹線を、
はい、
ワン車両、
はい、
貸し切って、
うわ
東京から仙台まで行って、
うん、はいはいはい、
でまた帰ってくる中で撮るんですよ。で行きはもうリハーサル、
はいはいはいはい、
で帰りのもう本当に外の風景のいいところが何か所かあって、本当に限られたところで撮る、だから NG 出せない
ぐ
ら
い
のプレッシャーの中で撮るんですけど、でもそれを撮った後にそのスポンサーの人が泣きましたよって、
あ
うん、言ってくださって、あよかったなと思って、うん、
ちょっと役者冥利につきまし
たね、うん、本当にそれはね、うん、でまあねちゃんとオンエア見たらうまく作っていただいてて、うん、
すごい
です
ね、
よかったですよ、
ね、だからそういうね、だからこう見逃しちゃいけない、いろんなところに
ねそうなんですよね、
そうご活躍ですからね、うん、でそんな筒井さんとだから僕出会わせてもらえたのは、はい、だから番組とかでは、
ね、一番最初どこですか、
やっぱりね串田明さんの絡みだと思うんですけど、周辺は、
ええ、
ね、
ええ、
ただね、ね、あ、そっか、鈴木みしおちゃん読売
新聞、
ね、
それは絶対合ってますよね、合ってます、
だから多分その辺で、でもね、
うん、
だからちゃんとご挨拶なかなかできなくて、うん、だからいつもね、あそこほら、うん、まあ、もう10人近くなんかワイワイワイワイ懐かしい人たちがいて、うん、おおはようおはようってなもんで、うん、でだからちょっと木例ぐらいな感じだった
のが、ね、そうです
よね、あ、ある時その移動のね、多分ね、
はいはい、あれ三塩さんのやつじゃないです
か、そうそう、イベントは、うん、三塩さんのイベントはって焼肉屋さんに行くぞっていうね、
そうそうそうそう、
かなんかにねちゃんとねご挨拶をさせていただいて、私ショッカーオロと申しますって、で、あー筒井ですっておっしゃっていて、そこでちゃんとご挨拶をさせていただ
い
て、
はいはい、
それが最初ですかね、それ で、
いいです
かね、まあ、あの面識はこうあれするようになって、うん、はい、でそれでね、その正式にというか、すごくいい感じにね、なんかお連絡取れたのが、うん、やっぱり、ね、串田さんのね40周年のライブでした、
はいはい、
うん、そうなんですね、無注文、
そう無注文、
そうです、う
ん、あれをやるん で、はい、で無注文の時に串田明さんにその40周年のお祝いをね、
はい、
ちょっと仕掛けようってんで、うん、もちろんサプライズで、
はい、
でじゃあ関係各所に連絡を取ろうっていうのを僕幹事でやらせてもらってたの、うん、 でその時にあのもちろん渡井宏さんとか、うん、そういう人たちにもわっと声をかけて中で、うん、あやっぱり筒井さんにと思って、うん、筒井さん実はこういう企画があるんですが、はい、あったらもうすごく丁寧にもうすぐメール返してくださって、うん、あもうぜひ協力させてください、うん、喜んでって言ってくれて、で当日もこれこれこういう感じなんですよって言ったら伺いますって言って、だからあの時代屋の歌を串田さんが歌っていると途中であの筒井さんが出てきて一緒に2番を歌うみたいな、うん、ほんであの感想のところでいつもなぜかあれ串田さんは
あれカニ歩き、
あそうですね、
カニ
いつもなぜ なんでかあれこうカニ歩きするんだよね。
そうなんですよ、俺も全然知らなかったんだけど、
だって時代屋何も関係ないじゃないですか。
関係ないです関係ないです。あれ串田さんが実はブラジルに行った時に
はいはいはいはい、はい、
あれをしたら受けたらしいんです。すごい、
なるほど、
確かそういうこと言ってらっしゃいました。
あなるほど、
それで一緒にブラジル行ったことあるんです
よ。ブラジル行かれましたよね、
はいはいはい、もう4年5年なのかな、はいはいはい、で行った時に一緒にやったんです、カニを。
カニカニを
大爆笑でした。
それはすごいわ、
もう
ジライアがカニやったんだ、
はい、なんで俺もカニをしなきゃいけないのかなと思ったんですけど、ね
ね、
はい、
なんかね筋肉マンかなんかの時はね、うん、左手をこうね左右にね、うん、大きくバイバイじゃないけど大きく上げて、はい、塩招き塩招き塩招きってよく言って、なんかね
なんかあるんですかね。
そっか、串田さん海の男だから、うん、なんかそういう海のものが好きなのかな、
取り入れて
漁師ですから ね、
もうね、
去年一緒に釣りに行ったんですよ、はい、で僕らもう全くビギナーなん で、うん、で串田さんとあと佐々木勲さんが、うん、もう本当釣り名人なんで、でたまたま、コーラスの子たちと、いや釣り楽しそうですねって、うん、じゃあ今度行くか、うん、じゃあ串田君とスケジュールがあったら行こうかっつって、で串田さんが全部船から、やっぱり知り合いが多いんで、撮ってくださって、佐々木勲、うん、串田明、うん、堀江光子、うん、で僕らショッカー王のザ・カインズっていうメンバーで、海行きまして、水着しましてね、したらあれもう関係なく一人で黙々と釣ってるんですよ。
何釣りなんですか。
アジ、
アジ、
アジを
こうあのサビキってやつですか。
はい、はい、もう置き入ってポポンと、うん、あ巻き絵みたいなのをして、
やってね、ああなるほど、
はい、したらアジなんかは全然釣れなくって、うん、ねサバ、
ね、サバね、はい、
はい、サバ何匹か、僕ら 5,6 本かな、はい、みたいな、うん、それでもよかったな、はい、みたいな、
うん、大物は誰がいどなたが
一番、大物というかね、数がですね、一人皆さんの、はい、まあ、僕らは一本一匹二匹、で佐々木勲さんがやっぱりそういうとこ行ってもこうみんな面倒見がいいんですよ、で若手がみんな大丈夫か、じゃあみんなが釣れるまで俺はちょっと釣れねえなーなんつって、で水と見ててくださって、でまあ、釣れたんでじゃあ俺も釣ろうかななんつって、多い人で、でも5、6匹、あ、佐々木さん10匹ぐらい釣ったのが15ぐらいまで行ったのかな、やっぱりベテランの方たちね、はい、で串田さんが後ろでね65匹釣ってた
黙々と
あれはね漁師もうだって1日全く会話、同じ船に乗って一度も会話してないでね、昼ぐらいに僕来て何かなと思ったら、その蒔絵 の、 コマセっていうね、
はいはいはい、
コマセがなくなっちゃったんで、はい、で僕のそばのところにあったんですね、うんうん、したらそのコマセをたまたま取るに来た時に、話しかけなくてごめんね
そんな一生懸命なんですか本当に
俺ね夢中になっちゃったいや少年ですよ本当にな
るほど、
会話はその時だけ、それだけ、あとはまた午後もずっとやって60年どうやって食べんだよって感じだったんですけども
全部持って帰ってますよ、やっぱり
もうみんな持って帰りますよ。で僕らもやり方分からないから、
開きとかフライとか、
はい、でした ね、 で僕らは結局サバ何匹かだったんで、血抜きをしてもらってみたいな、はい、漁師さんに全部やってもらいました。
すごいな。
でだから本当それ釣りの時もそうだ、やっぱ魚好きだから、うん、塩招きだのカニだの
ってするのかな、
稽古なんじゃないか、独特なあの感想を ね、
ね、 ね、
そうですね、
でもあの夢中もはそうやって、はい、ジライアを歌ってたら途中で筒井さんが出てきた、観客みんなうわーみたいなね、
本当でしたか。
いや本当、
あ本当ですか、はい、
もう私もあの観客席いましたよ、
ね
は
い、いらっしゃったんですか。
いましたいました
すごい、
それはもう言いますよ言いますよ
見てました
だからもうあれなんかはだからもうまさに串田さんが自分の夢を描いてそれを実現したいって言ってた、うん
でね、
でまたそれはファンの子たちも喜んでくれるんじゃないかっ て、 ってずっとそれを思い続けたものをね、まさかねそのもう二十何年も経って宇宙刑事ギャバンショーがそこで展開されるなんてことは考えられないようなことだったし、でそこにジライアは出てくる、でシャリバン歌ってたら渡里博さんが出てくる、でサンバルガン歌ってたら 本物のイーグルシャークパンサー
出てくると、
もう伊藤さんがそのままそこで爆天爆中かなんかしてみたいな、もうそういう夢のね、
夢ですよね、
本当にだからみんなあれは夢の中にいたような、うんうんうん、はい、でもそれでね、なんか連絡を取ってね、あのね、急接近させていただ
い
た、
はい、ありがとう、いやこちらこそありがとうございます、
あれから本当だから、うん、あ、水さんとか思ってて、うん、イベントでもねお会いしたりなんかして、うん、だからみしおちゃんとクッシーのおかげですからね、
いや本当に
やっぱり友達の友達ってこうどんどんね、うん、悪いことをしてなければ広がっていく、
そうそうそうそう、
繋がっていくっていうね、本当にお互い悪いことしませんから、
はい、本当よ、
はい、
本当本当、
なんでいちいち言わなきゃいけない、
はい、
ね、
はい、
ね、うん、なんかあの今ディレクターが苦笑って感じで、あ、はいはいって感じだったけど、うん、ね、でもそうやっていろいろとこうやってな中で、うん、でね、あのこの間またね、はい、あの久しぶりにお会いするきっかけがあった
んですよ、
それは一体、
それは一体、
はい、CM の後で、
あら、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、多摩川の地下深くで撮ってます、うっそぴょーん、
大野の秘密基地へようこそ、世界忍者戦士ライヤー山地東派の筒井匠です、今日は頑張ったかな、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、みんなちゃんと聞くんだぜ、そんなわけでございまして、
はい、
どんなわけ
で、どんな、
で、
はい、ということでね、筒井匠さんをお届けしてお届けしますけども、
はい、
だから僕らもそのしょっちゅう会ってるわけじゃないんですけども、はい、本当この間ね久しぶりにこうお会いして、はい、でその時にちょっと話盛り上がって、うん、それであのラジオ来てくださいよ、したらいいよっつって言ってくださって、
はい、
でこんにちは、
はい、
ありがとうございます、
いや、こちらこそありがとうございます、はい、ね、ちょうどモジョさんが、
はい、
ね、イベントのゲストで出るっていうんで、まあ、ライブのゲストだっていうん で一応僕はモジョさんのマネージャーもちょっとやってるんで、兼ねてますので、
はい、
兼ねてます、じゃあマネージャーあ、これマネージャーとして現場行っておいた方がいいですかね、うん、どんな人が来るんですかって言ったら、うん、平井勲さんがいます、
うん、
でそこに筒井匠さんもいます、うん、行かなきゃ
でもちゃんと舞台立ってたじゃないですか、
え、ね、
見に行った
マネージャーのはずなのにね、
裏方で、裏方なんです、
裏じゃなかったですよ、表に出して表に出して思いっきり表ですよ
なんでその後筒井さんと一緒に打ち上げ会場探しに行ってね、
はいはい、
なんで
仕事してます
ね、そうその時でもこうやって、まあ、盛り上がって、うん、やっぱりこう人とのね付き合いがやっぱちゃんとその先にまたこうね、はい、さっきの話じゃないですけど、ちゃんとこう悪いことをしてなければ、
したなきゃ
ね、繋がっていくんだよ、
うん、
な
ん
てい
うことで
ございましてね。
はい。はい、
で、そんな筒井さんでございますけれども、うん、最近は
最近ね、
はい。はい、最近どう
最近暇ですね。こんな話かい。
ダメ。
こんな話かい。
で、野球やってきました。
ダメでしょ、ダメでしょ、
ダメでしょ、
ダメでしょ。もう毎日野球なんです。ダメでしょ。
ダメでしょ。この間でも朗読なんかもされたりして、
ね、朗読やってましたね、
はいはいはい、
かなり失敗しましたね、
何
いやいやいや
その時状況がねこういろんなあの状況の中でも
なんかやっぱり、ね、まあ、この間はねライブ、
はいはい
はい、まあ、皆さん平さんにしろ、
はいはい、
もじょさんにしろ歌う、ね、
うん、
歌い手の方じゃないですか、
はいはい、
で私は歌い手じゃないじゃないですか
自分で歌わされましたけど、
ね、歌わされましたけども歌いましたけどでも、はいはい、ほらやっぱりなんかこう役者ってとしてできることって何かなって考えたときに、
うん、
まあ、一人芝居ってなかなか難しいんで、
はいはいはい、
そしたらまあ朗読やったらどうかなって自分で考えて、
ね、
でもやらせてもらいましたけどね、
はい、だからやっぱそういういろんなスキルがあるからね、いろいろなことがやっぱりチャレンジしていろんなことできるっていうのがね、あれですけども、でもそんな筒井さんが、
はい、
今後はちょっとどんなことをしていきたいとか、
今後ですね、
うん、さっき舞台のお話なんかね、
はいはい、
うん、されて
ました。舞台はもう年に1回は絶対にやりたいなっていうのがあって、うんうん、まあ、今ミュージカルとかも結構やらせてもらってて、
はいはい、
まあ、ミュージカルと言えるかどうか分かんないですけど、大地真央さんとかと一緒に舞台も年に1回ぐらいやらせてもらってて、大地さんの舞台があるときは呼んでいただいたりとかしてるんで、うんうんうん、まあ、その舞台プラス、うん、もう一つはまあ自分のちょっと好きなことをやれる舞台、
はい、
なかなか大舞台じゃ、ね、
はいはいはい、
できないことがあるんで、 そういうのもやっていきたいな。
ちょうどこの間そのライブでご一緒した時に、はい、あの舞台 の,、はい、あの公演の最中で、
あ、
ちょ
う
ど
そうなんですよ、
あの A チーム B チームっていわゆるダブルキャスト、
はいはい、
ダブルキャストで筒井さんがだからあのうまくはまるようにっつってね、ちょうどそのライブがあるからっていうんで、そっちのダブルキャストの日を筒井さんじゃないようにしてもらったっていう話なんですね。
で結局だから、うん、全部でその舞台は7ステージぐらいあったから、
うん、
結局私1ステージしかできなかった。
あ、そうだった
ね。結局
あらららら、
だから他の人が、うん、まあでもその役はその日替わりゲストみたいな感じでもうやったんで、はいはいはい、私はまあ1日でもよかったんですけど。
あ、なるほどなるほどね、うん、そしてその、はい、同じ芝居に出てたのが一人がショッカー軍団だったっていうね、はい、うん、だからそいつだけはさすがに見に来れなかったわけで、
まあ、そうですよね、
B キャストだったから、ね、うんうん、だからそれの連れがみんな来てて、でそういえばあの実は筒井さんと同じ芝居に今うちの相方が出てるんですよって話を聞いてて、なんかだって東京だって一応広いじゃないですか。
そうですよね。
そういうね、舞台人演劇人だってやっぱり広いしいっぱいある中で、同じ芝居の同じ舞台の同じ芝居に出ている
すごい
あの仲間のあれが全然違う銀座と、はい、阿佐ヶ谷
だった
でしょ。
ね、
それで同じ日にね、はい、やっていたっていうね。で筒井さんがこっちに来ていたみたいな、ね、
そうそうそうそう、
こんなこともあるんだねって、またつながってるね。
あの台風15号の日だったです、私本番。
あ、そうだったんです。あ、
はいはい、
あ、そっかそっか、
そうなんですよ。阿佐ヶ谷の小屋、
はいはいはい、
古い小屋で、
はいはいはいはい、4
カ所雨漏りしてました。
わ
ー、はい、
もう僕はこの猫の尻尾の地下48階に、
はい、いや48階ここは大丈夫でしょう。
ここは大丈夫なんです、はい、地上に降りた後が大変、地上に登った後がおかげで武蔵小杉の駅でも立ち往生いたしました、うん、生まれて初めてのあのいわゆる帰宅難民というやつですよ。経験してしまいましたけど。
なるほど。
ね、あの日だったんだ。
あの日です。はい。なんとお客さん、はい、12人でした。
わ、
でもよく12人
よく来てくれました
ね。実は阿佐ヶ谷電車止まってたんです。あの中央線が
もう全然止まってました。
で、あの、
はい、
阿佐ヶ谷って南阿佐ヶ谷で地下鉄、
はい、丸の内線が、は
い、あちらから回ってきた人がわずかにいらっしゃって、
はい、おお、地下鉄は強いんですね、そういう時ね。
強いんですけどね。でもあの日はさすがに出かけないですよね。
逆にあの来られちゃった以上やんなきゃいけないけ
ど、そうなんですよ。一人でも見えたらこれは知らなきゃ
いけ
ない
。中止ったけ
に行か
ない
で来
ちゃったよみたいな。
いやいや、なもんない、なもんない、はい、
お客さん、
うん、
ありがたい、
本当ありがたいです。
それこそ遠方であっても何でもあってもこのファンの方だと来てくれたり、はい、あの人によっては全公演を見てくれたりとかね。
本当に
だからファンの方にね、うん、もう皆さんおっしゃいますけど、はい、ファンの方ってのはありがたいよねっていうね、はい、おっしゃいますよね。でもじゃあそうやってじゃあ舞台活動とか、はい、まあ、そういう朗読なんかも
なんか、まあ、ファンの声というのがよくわかるのが、はい、私まあブログとかもやらせてもらってて、
はいはいはい、
はい、あの匠の技っていう、
匠の、はい、のこの番組からちゃんとあのリンク貼ってます
か。 ありがとうございます。
皆さん見てあ、それです、そのことです。皆さんが今それですよ。そこ行ってみましょう、はい、匠の技
お願いしますね。
はい、
じゃあやっぱり書き込みをしてくださるじゃないですか、ファンの方。でもそれで本当に勇気づけられることはたくさんありますね。
そうですね、
元
気になりますよね、
う
ん、僕ね、あの本当昨日の話なんですけど、昨夜ね、なんか悪い夢見たんですよ、
はい、
悪い夢みたいな、夜中3時に目が覚めて、すごい、だいわゆる夢見が悪いからすごい気分悪くて、なんかどうしよう、このままなんか寝るのもうーんと思った時に、じゃあミクシーでも見ようかなと思って、ミクシー見て、そしたらあの、まあ、僕のところのそういういつもね、イベントに来てくれる人がちょうどこの間そのボイスラッガー同窓会のレポートができましたっていう、ちょっと日記にお知らせがあったんで、それをちょっと携帯から日記見に行って、そしたらまあすごく楽しかったっていう感想がバーッと書いてあって、すげえ元気になって、それでよっしゃ、あ、頑張ったぞとか思って、あの気持ちよく寝られました。
それはありますよ ね、やっぱりこの
本当元気づけられますよね、
うん
うんうん、ね、だからやっぱり皆さんファンあっての、ね、あれですけれども、はい、でもだから逆に我々も頑張んなきゃいけないと思うし、
それはもう思います、ね、思います、
はい、じゃあ最後にじゃあそんなファンの皆さんにですね、筒井、はい、さんからじゃあメッセージをお願いしたいと。
メッセージ何も用意してないんです
よ。わお、じゃあ忍法で出してください。
忍法でね、はい、
はい、
そうですね、メッセージですね、
はい、
まあ、いろんなメディアに出ていきたいのって今思ってますんで、まあ、本当に声の仕事から、はい、舞台の仕事、あと映画、うん、テレビ、
はい、
はい、まあ、今次何出るってちょっと今言えないんですけども、はい、もし見かけた時はぜひ応援してください、よろしくお願いします、
はい、ということで今回のゲストは、はい、筒井匠さんでございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、
はい、
また今回も素敵なお兄ちゃん来たろ、
私実は、はいはい、 ケーブルテレビとかでよく再放送してるじゃないですか、カサス、
うんうん、
何度か見たことあると思うんですよ、カサス
で、カサスがダダダダダダダダダダ
教授とかね、
はいはいはい、知的な役が多いからね、はい、あね、はい、ということでですね、前々回の、ですか、
平井沙央さんの色紙ですよ、
まさに平井沙央さんの平ちゃんの、はい、サイン色紙プレゼントの当選者発表です、
はい、ラジオネーム東京都のサッキーさん、
はい、
スパロボスピリッツライブで初めて平井さんの生歌を聴き以来ファンになりました。亀有のコンサートにも行き感動しました、銀河旋風ブライガーの J9 の振り付けが大好きでライブで一緒にやるのがとっても楽しみですと。
あ、 J9 ね、一緒に考えましたよ、
はいはい、大阪府のエミさん、アニソンカーニバルの時に初めて平さんの生歌を聴きました、以来 CD を集めていますと、
うん、
続きまして兵庫県のブルブルさん、
はい、
いつも平勲さんを応援しています、仕事の疲れを忘れていつも楽しく聴いています、これからも応援していきますので頑張ってくださいと。
はい、ということで以上3名の皆さんおめでとうございます。そしてもちろん今回の水匠様の、はい、水匠様の直筆サイン色紙の方も3名様にプレゼントさせていただきますので、水さんにですね熱いメッセージなど、
はい、
番組の感想なんかもね、書いて送っていただいて、うん、どうぞ番組のこちらアドレスの方にじゃんじゃんとご応募いただきたいと思います。はい、ということでですね、まあこの11月になりますよね、いよいよね。
そうですね、
うん、はい、ね、佐渡へ行ってきますよ。
あ、
佐渡汽船というね、
新潟県の佐渡に、
はい、
はい、
だから今年新潟県は2回目になります。あ、3回目だ。1回もじょさんのマネージャーでついていったことあるから
3回目、
ね、はい、またガタケットさんの企画のねイベントがございましてね、うん、
はい、
下田あさみちゃんと、
うんうん、
ね、あさぽんと、それから長谷川あきこちゃんと、から石田陽子ちゃんと、
みんな秘密基地来てくれ
る、ね、もういずれもこの番組に来てくれてる皆さんとですね、はい、本当に俺はね友達としか仕事しないんだね一緒に佐渡汽船に乗って佐渡に渡って、
はい、
で途中も東北ショーをやりの佐渡でもイベントやりのという、そういうイベントやってきますね。11月の6日の日曜日でございますのでね、はい、皆さんのご参加こちらもお待ちしております。さらにはですね、まあ11月と言いますとスーパー戦隊スピリッツ5が、
はい、
東京公演が11月の13日日曜日でございますね、はい、ZEP 東京で、うん、そして大阪公演が11月の19日の土曜日、大阪ナンバーハッチで、
はい、
それぞれやるわけですが、
はい、
構成ができました。この間ちょっとこういうんでどうですかって来たからここの曲はこうしろ、ここの曲はこっちに変えた方がいい、この曲はこうだよなってなことをちょっといろいろショッカースパイスをいろいろ振りまいて、
はい、
テイストをちょっと、いい感じにしたと思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
で11月13日 のスーパー戦隊の前日なんですけども、
はい、
またエコダのですね、ライブハウスバディというところで、まあ、駅前にあるんですけども、はい、スペースカインズライブ21ということで、もうやはりついに来ました。
何ですか？
仮面ライダー40周年を俺たちが祝う。
お
菊池俊介先生を大特集いたしまして、
はい、
生バンドで、菊池武士オンリーのライブをお届けいたします。こちら11月の12日の土曜日でございます、はい、そして、11月の20日今度は東京じゃない大阪の、スピリッツが終わった翌日は、
はい、
恒例のですね、ショッカーオのトークライブ in 神戸をまた三宮でやりますので、はい、こちらの方もぜひねお越しいただければ、もう終わったばっかのスーパー戦隊スピリッツの裏話から、
お
ー、あの海賊戦隊ゴーカイザー33話の裏話が聞けちゃうというですね、盛りだくさんでお届けしたいと思います。あんなことがあったのかということ、こんなことがあったのかということを、はい、僕もがっつりと語りたいと思いますので、はい、ぜひぜひまたこちらのもお越しいただきたいと思います。さあ告知は以上かなということで、今回はここまでです。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、
またねー。